今現代においても、もし私どもにユダヤ教徒の方から、あなた方はどうして神の言葉である律法の戒めを守らないのかと、聖書を聖書としているのならば、何故に律法に定められていることをきちんと守らないのだろうかと、もし問われたら、私どもはこれまで見てきたコルネリウスのあの物語を通して、それに対して明確に答えることができるようにされています。我々は古い契約としての旧約聖書や律法を決してないがしろにしたり、無意味なものとするものでは断じてない。それらをキリストによって完成されたものとして尊ぶ。実会に代表される神への誠実な応答としての姿勢は継承しつつ、新しい契約において主イエスより与えられた新しい掟を重んじるのだと。実はおそらくユダヤ人として生まれた人、そしてその律法を守る生活を幼い頃から教えられ親しんできている人にとっては、私どもがそういう新しい契約における新しい掟に立つのだ、旧約の律法は完成されたものとして尊ぶけれども、それを実行する守らねばならない縛りからは解かれているのだ、それは大転換を意味しますし、それを受け入れたり信じていくのには時間を要したり、あるいは何度も何度もさまざまな出来事を通して浸透していくことになると言えるでしょう。初代教会にしたってそうです。コルネリウスの物語だけではありません。実はこの後ペトロが捕らえられて、ヤコブが殺されて、大きな迫害が起こってまいりますけど、実はそれもこの神の民が選ばれたということから、すべての人にキリストの福音が与えられるのだという転換へと向かわせるための出来事として位置づけられているのです。本日の御言葉は、主イエスキリストの福音が具体的に、地理的に、イスラエルの民、ユダヤの国の枠を超えて、つまり国境を超えて、その彼方にその福音が伝えられ、教会ができたんだ。そういう意味でユダヤ教とかユダヤの国という枠が実際に乗り越えられていってしまう出来事になるわけです。福音の本質というものは、一民族に限定されることなく普遍的に全ての人に与えられる恩恵である。それを実際に外国に教会が誕生するということをもって示している。ただこのことをエルサレム教会の人たちが本当に受け入れるかどうかというのは、今日のところには明記されてない。バルナバは喜んだ、確かに。でもエルサレム教会の人たちは、バルナバからの報告は聞いてるかもしれないが、本当に腹の底から、あ、そうなんだと。神は この自分たちイスラエルの民だけに限定した救いではない、すべての人への救いを主によってイエス・キリストによって与えられたんだ、アーメンって、本当にそう言えるようになるには、実は使徒言行録の15章までたどり着かねばならなかった。もう少し時間かかるんです。そういうほど簡単にはいかないってことであります。7章にあるステファノの殉教の時からエルサレムで起こった迫害で、エルサレム教会のメンバー、特にギリシャ語を話すメンバーたちがその迫害対象となって、エルサレムにいると命が危ういということで、みんなエルサレムを脱出しました。そしてユダヤの各地に散っていったんです。難民といえば難民なんですが、この離散はユダヤの国の中だけにある意味ではとどまっているものでした。ユダの各地、ガリラヤ地方、そしてサマリア地方などにとあります。前回のコルネリウスの出来事もヤッファとかカイサリアという町が出てきますが、そこも実は地中海岸沿いのまだユダヤの国の中になるのです。しかし今日のところでついに国外へ広がっていった。地中海岸沿いを経てフェニキア地方というんですけど、そこのいくつかの町々を経てですね、その北にあるシリア州、ローマ帝国がこう分けたシリア州という州の州都であるアンティオキアにまでこの福音が伝えられていったというのです。アンティオキア、この町の名前は実はたくさんあります。今日のこの舞台となるアンティオキアは、ローマが台頭してくる以前のギリシャが世界の支配者であった当時、紀元前の300年頃、ギリシャ王朝であるセレウコス朝という王国の都でした。ギリシャが倒れてローマに覇権が移っても、シリア州の州都として文化、経済、軍事などあらゆる面で重要拠点となる大都市でありました。何十万も市民が、住民がいたそうです。そしてすでに多くのユダヤ人も住んでいて、街道も建てられていたようであります。このアンティオキアに福音が伝えられていったときに、まずユダヤ人のコミュニティ、おそらくシナゴグと言われる街道にみんなが集まりますから、そこでキリストの福音が伝えられたようであります。この手法、このやり方は使徒パウロの後の伝道旅行でもいつもそうでした。行く先々でまずユダヤ人の人たちが集まるところ、街道があればそこに行くし、街道がなかったら、ユダヤ人はですね、街道がない町だと、河原でよくみんな集まってたようなんですね。そういう河原に行ってはみんなが集まっているところに行ってイエス・キリストのことを伝えたりしたわけです。同じ手法です。そこではまずやはり旧約聖書の歴史、あるいはそこに教えられていることをみんなお互いに知っているという共通基盤がありますから、そこに立っていわば同胞にまず福音を伝えようとしたわけです。今日の19節のところで、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかったというのもその表れであります。しかしです、それで終わらなかった。 アンティオキア、皆さんイメージできるでしょうか。地中海の一番こう東のへりをイメージしてください。こう少しあの偏った四角い、北にトルコがあって、北の方にはシリア、レバノン、そしてパレスチナがあって、南の方にエジプトがありますね。こう四角くなっている、この右肩上になるわけですが、このアンティオキアから地中海に約、しばらく沖に、出たところにキプロス島という島が、大きな島があるんです。そのキプロス島出身の人と、それから、もう一つは全然別の場所です。北アフリカの今でいう、リビアです。まだちょっと紛争が続いてますね。リビア、当時はキレネと言ったんですが、イエス様が十字架にかかるときに、もうイエス様が担げないって言ったときに、たまたまそこにいた人が、お前担げって言われた、その人がキレネ人、シモンというふうに紹介されてますね。そのキレネ人というのは、この北アフリカの今でいうリビアの地方なんです。そこも結構栄えたんですね。でそこの、シモンが、イエス様の十字架担いだことになるんですが、今日のところに出てくる人たちは名前がありませんけど、このキプロス島出身とキレネ出身の人たちが、ギリシャ語を話す人たちに福音を伝えたというのです。ギリシャ語を話す人たちというのをヘレニストと言います。私たちは、シルクロード、随分昔の NHK の、番組で、大変人気があって、私もよく見てましたが、シルクロードがありましたね。あのシルクロードを通して西洋のいろんな文化やものが伝えられてきていた。その中にですね、古くはペルシャのものがあるんですけども、後にはやっぱギリシャなんですね。ギリシャの文化が伝えられてくるんです。でギリシャっていうのはヘレネーってギリシャ語で言うんです。ヘレネーで、ギリシャ的とかギリシャ風のっていうとヘレニズムっていうふうに言うんです。ですから、ヘレニストっていうのはギリシャ語を話す人たちという意味になるわけです。ここでキプロス島から来た人と、キレネから来た人たちがですね、このアンティオキアという大都市の中でギリシャ語を話す人たちにキリストの福音を伝えた。実は他の訳の聖書をご覧いただきますと、ギリシャ人にって訳されている聖書も実はあるんです。で、この辺はちょっと専門的なややこしい話になっていくんですが、写本の違いなんですけれども、でもおそらく一番古いものでいくと、この、ギリシャ語を話す人たち、ヘレニストたちにという言い方なんです。そこにはですね、ユダヤ人でギリシャ語を話す人もいたんです。生粋のユダヤ人はヘブライ語かアラム語なんですけども、やっぱり外国に住んでいますとね、国際共通語であるこのギリシャ語が標準語になるので、ユダヤ人でもやっぱりギリシャ語で話す人が当然いるわけです。一方、やっぱギリシャ人、ギリシャ語の大元になりますけど、ギリシャ人ももちろんいますし、ローマ人もいればシリア人もいるし、エジプト人もいるんです。このアレキサンドリアというのは、この当時ローマやエジプトのアレキサンドリアと言われる、アンティオキアという町はですね、ローマやアレキサンドリアというエジプトの大都市と肩を並べるぐらいの大都市だったんです。西はローマ、南はエジプト、そして東は、チグリス・ユーフラテスからペルシャの方に向けて、もう南北東西の交易のいわばまさに交差点、要になるのが このアンティオキアという町だったんです。ですから、様々な民がそこにいたはずです。そこで語られる言語は、世界の共通語であったギリシャ語であった。ですから、そこでこのギリシャ語でキリストの福音が伝えられていくって、聞いてる人は何人であろうともそれがわかるわけです。そこに21節、主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。そうあります。主がこの人々を助けられた。何のことか。実はここ直訳すると、主の御手が彼らと共にあったのでという言葉なんです。主の御手が彼らと共にあったんです。主ってのはイエス様のことを指すわけです。まあもちろん神様とも言えるんですけども。私たちのイメージとしては、シュースが生前ガリレーで活躍していた時にもですね、その手を持って人々を癒していかれた。その手を持って人々に教えていかれた。そしてその手に釘が打たれて十字架に死んでいかれた。その釘跡のついた手をトマスに見せていかれた。主の御手、私たちはそういう主の御手をイメージできるわけです。その主の御手が、このギリシャ語を話す人たちにと共にあったって言うんです。共にあるって漠然としてますけど、主の御手が自分と一緒にあった。もう自分の胸に当てられるように、自分の魂に触れるように、主の御手があったということです。それは他の周りの誰にもわからない、自分にしかわからない悲しみや苦しみや寂しさや、あるいは過去に負っているさまざまな負い目、後悔、そのすべてに主の御手が伴ったんです。そしてそこに何が起こるか、福音が告げられるときに許しがその手を通して告げ与えられることになるわけです。何人であろうと関係ない、みんな持ってるわけですよ。何人であろうといろんな負い目や傷を、でもそこに主の御手が共にあるときに、一人一人がその手の、それこそキリストの手のぬくもりを受けるごとくに、その許しをいただき救いをいただいていく。そうやって信仰をいただくわけです。大勢の人が、悔い改めて主に信じて主に立ち返ったとあります。たくさんの人が、自分たちと縁もゆかりもないようなユダヤの国のナザレのイエスという人が十字架にかかって死んで三日目に蘇ったんだって話がですね、いや、実は自分のこの魂に触れることだったんだってことに気がつかされて、それは自分のためだった、そう信ずることができるときに、その主に立ち返っていったというんです。大勢の人が。その大勢の人の中にはかなりのパーセンテージで異邦人が含まれていたと言えるでしょう。その噂を聞いたエルサレムのメンバーたちはバルナバを使わしたという。サマリアでの伝道の時もそうでしたが、エルサレム教会の指導者たちはそれが本当に神の御業であるのかどうかを確かめようとするのです。そこで使わされたのはバルナバと呼ばれる人です。意味は慰めの人という意味のある、いわばニックネームなんです。ニックネームです。ペトロもニックネームですね。ペトロだって本名はシモンですからね。ペトロペトロって私たち言いますけど、ニックネームなんです。このバルナバもニックネーム、 慰めの人。彼は大変立派な人で、聖霊と信仰に満ちていたと23節に記されております。おそらくエルサレム教会でも本当に信頼されていた、へりくだった温厚な人であったと思われます。ですからこの外国の教に誕生したという教会が一体どんな教会か、あまり喧嘩っ早い人だといけなかったようですね。ですからバルナバが適任だとしてどうも使わされたようです。いざバルナバがアンティオキアについてみると、目の前に神の恵みとして信仰がユダヤ人に限らずにあらゆる民に与えられていることを目の当たりにするわけです。彼らがその信仰をいただいたってことは、日常生活で本当に祈りと、そして伝え聞いている主イエスの教えに従った生活をしているわけです。それを見たときに、知ったときに、バルナバは大変喜ぶわけです。そして彼らを励ますんですね。バルナバっていうのは慰めという意味があるんですけど、人を慰めるっていうのはイコール励ますことでも実はあるんです。皆さんよろしいですか、いただいた信仰を本当に大切にして主にとどまっているように心をしっかりと固く保っていてくださいねって励ますんです。私たち本当に弱いですから、ちょっとしたことでグラグラっとしてしまいますけれども、このバルナバさんはですね、本当に信仰を賜物として大事にしましょう、そしてイエス様のもとにしっかりととどまっていくように心を固く決意しましょうね、そういう励ましですを言ったんです。しかもです、会って一二度話をして、じゃあさよならと言ってエルサレムに帰ったわけではなかった。なんと一年余りもこのアンティオキアにずっと滞在して、おそらく主の日の旅ごとに、今こうやって私も一緒に礼拝しているように、みんな集まってきてはバルナバ先生のお話を聞いて励まされていくわけです。一年間ずっとですよ。このアンティオキア教会の誕生にあたり、伝道牧会をしたのがこのバルナバさんだった。バルナバはアンティオキア教会のこの誕生の意味を、つまりユダヤ人とかユダヤの国とかイスラエル民族とかいう枠を超えて福音が伝えられ、教会が誕生してくるんだ、その意味を彼なりに深く受け止めた。主イエスによって与えられた福音は自分たちイスラエルのためだけのものじゃないんだと、すべての人のための福音なんだということを受け止め、牧会伝道していくために彼はですね、このアンティオキア教会のためにあのサウロを探し求めていった。その自分の出身地であるキプロス島に近いところからですね、北に登っていった今のトルコの、南東部にあたるんですけれども、サウロが自分のふるさとであるタルソスというところにいる、そこに彼を求めて探しに行ったって言うんです。おそらくもう10年ぐらいも前になるんです。サウロが復活のイエス様に出会って改心しましたね。そしてダマスコで死を明かしする活躍をした。そしてその後エルサレムに行って、やっぱりエルサレムでイエス様のことを明かしていった、教えていった。 ところがです、エルサレムの教会の人たちはあまりにもこのサウロという人が前にやってたことがあまりにもひどい迫害をしていたもんですから、みんな恐れてこのサウロという人を本当に信用することができずにですね、疑ってこう自分たちの中に受け入れようとしなかったんです。でもそこでバルナバが登場して、いやみんな聞いてくれと、このサウロさんは本当に復活のイエス様に出会って悔い改めて改心したんですと。だからダマスコでもこうやって話をして、みんな命狙われるまでここまで話をしたし、ほらエルサレムだってこうやって話してるでしょ。そうやってバルナバというこの人はですね、この信用できないでいるエルサレムの教会の人たちとサウロとの間に入ってこう取り出しをしたんですね。おそらくバルナバはこのサウロの持っているこの、弁舌というか説教の鋭さを知っていた。当時のユダヤ教のですね、こう形式主義にとらわれていた者たちを見事に論破する力、賜物タラントを与えられていたと言えるでしょう。しかしです、あまりにも鋭いこの弁舌にですね、逆にサウルは危険人物として命を狙われることになってしまうわけです。まあ、言うなれば、筋の通らない形骸化した形だけをやろうとする人間に、ほら、ここが違うでしょつって、こう、まさにロジックを駆使してですね、グリグリグリってえぐり取られるようなことをされるとですね、これは人間というのは嫌なものですよね。で、敵意を抱きますよね。このパウロという、後のパウロですね、サウロという人は、まあ、その、知識といい、論理といい、そしてパッション、この熱意、情熱といい、まあ、熱い人でしたから、もう容赦なく、この形式主義に対してはですね、もう、一刀両断で立ち向かっていくわけですね。ですから、命まで狙われたわけです。エルサレムの教会の人たちは、結局このサウロを受け入れていくんです。で、サウロの命が危ないとなった時に、彼を守るように、エルサレムから彼を脱出させました。そして、西の方のカイサリアという、このコルネリウスがいたところですけども、カイサリアを経由してですね、故郷のタルソス、今のトルコですね。タルソスに、このサウロをですね、行かせるんですね、返すんです。で、その後、サウロの消息は、何も記されていないんです。8章のところから。サウロがタルソスで伝道をして、そこに教会が誕生した、などとは、一言も書かれていません。もしかしたらですね、熱血感とも言えるサウロにとって、この故郷での日々は、どこか行き場のない思いを抱えて、時を過ごしている時代では、もしかしたらなかったのかな、とさえ思います。バルナバは、かの大迫害者にして大改心者サウルを、アンティオキア教会に招いたのです。今こそ、アンティオキア教会という主の羊の群れのために使え、教会の伝道と教会形成の御用に就くように招いた。いわば、今風に言うと、招聘したんです。牧師招聘、緑中教会は、山本先生は開拓伝道ですからね、ご自身から最初でいらっしゃいますから、招聘したのは私が最初で今のところ最後ですね。経験値が少ない。でも、教会は、牧者が、招聘するという制度を今日本キリスト教団は取っているわけです。丁寧に招くって言葉なんですね。招聘する。バルナバはサウルを求めて彼の故郷まで そう短くない旅をし、彼を探し当てて、そしてこのアンティオキアに一緒に来てくれるように招くんです。一緒にアンティオキア教会のために働こうと多分言ったと思います。そしてパウロはその求めに応えてアンティオキアに来ました。二人はこのアンティオキアでの伝道に励むことになるわけですが、バルナバがやってることは、一つの教会のためにある伝道者を招聘しようとした技だったんです。今日のことは、私は今日のこのバルナバがやっていることを見て二つのことを思い起こさせられました。一つは宗教改革者のカルヴァンという人なんです。カルヴァンはですね、フランスで最初活動してたんですけども、追われるようにしてスイス、そしてドイツのベルギーとかドイツの方に向かおうとするんです。でもその途中でジュネーブで一泊するんですね、スイスのジュネーブで。でそこでですね、ジュネーブで一生懸命改革をしようとしていたファレルという人がいるんですよ。このファレルという人と出会うんですね。でファレルがですね、カルヴァンに向かって、どうかこのジュネーブに留まってくれと、自分と一緒にこのジュネーブ教会のジュネーブの町の信仰の改革に一緒に力を合わせてくれって頼むんですよ。カルヴァンはですね、実はもっと先に行くつもりだったんだけども、このファレルの求めを受けてですね、ジュネーブに留まって、そしてジュネーブでの改革運動を展開していくことになるわけです。今祈祷会で勉強し始めたジュネーブ教会信仰問答というのは、まさにそのジュネーブ教会で幼児洗礼を受けた子どもたちが11歳か2歳で献身礼を受けるときのテキストとしてカルヴァンが書いたものなわけです。宗教改革がジュネーブでこのある意味では開花していく、カルヴァンという先生によって。でもそれはですね、ファレルっていうあまり知られてない人が、カルヴァンさん、どうかこの町に留まってくれと、一緒に伝道してくれって言ったからですよ。もう一つどうしても思い起こすことがある。それは先日発行された東教会の解放、緑の巻場第ナンバー56に掲載されている山本圭一先生を追悼するご長男誠一さんの紹介している出会いであります。次のように述べられております。誠一さんの言葉です。父が東京神学大学の学生であった時のことでした。父は別府不老町教会で洗礼を受けた後東進大に進みましたが、父はその進路変更が何を意味するのか本当のところはよくわからぬまま、洗礼を受けた以上ともかく神学というものを学んでみなければならぬとの単純素朴な一念で進学したというのです。しかしいざ東進大に入ってみると、その自分の一念工学心だけでは太刀打ちできない現実の壁に突き当たります。さらには栄養状態が劣悪なこともあって、つまりまだ戦後すぐだったんですね、栄養状態が劣悪なこともあって肺の疾患を病み、結核を患うんですね、肺の疾患を病み、休学療養のため別府の実家に逃げるようにして帰り行きました。その時父は内心学業への意欲も消え、自分は等身大に全くふさわしいものではない、もうそこを退学するしかないとまで思い詰めていたというのです。しかしその時桑田秀信先生が、私たちは桑田修園ってみんな言うんですけども、桑田秀信先生が学長してたんですけど、 敗戦4年後の想像を絶する困難な交通事情にもかかわらず、父を深く案じて東京から鉄路はるばる別府まで訪ねてくださり、父を見舞い、さらには父の心のうめきに深く耳を傾けてくれたというのです。一学生への困難な旅路を終えて、また東京への帰途に着く桑田先生の後ろ姿を見送りながら、父はこの先生のもとで再び等身大に戻る決意を固め直したというのです。父の生涯を考えるとき、このこともまた決定的な出来事であったのだと思います。誠一さんが多分晩年圭一先生からお聞きになったんだということのお話のようです。バルナバが故郷に言うなれば引っ込んでいた、まあ、どういう形で引っ込んでいたか分かりませんけども、サウルに会いに行き、しかもそんなご近所じゃないんですよ。多分船に乗り長旅をしてこのタルソスという町を訪ね、このサウルを求めて会いに行ったんですね。そして一緒にアンティオキア教会の伝道をしよう、主の御用に励もうって言った。あのカルバンをジュネーブに引き留めたファレル、若き伝道者として召された山本圭一先生を訪ね、もう一度その飯を与え、固くなさせと思った桑田先生の別府までの訪問、私は重なるんです。この飯、この出会い、このようにして教会というキリストの羊の群れがですね、守られ養われ、そして教会形成がなされていくための神のご計画によるお働きがあった、その延長に今の私たちがあるのではないか。私が招聘される時も、平田長老ご夫妻と竹原長老が来てくださって私の説教を聞き、そして私に小金井緑中教会に一緒に伝道しようって言ってくださった圭一先生、他の長老方はこの三人の方々にその思いを託して、そしてそれを私は受け止め来た。お見合い説教もなしですよ。私がどんな人間かも六スポ多分わかんない。でもそこに神のご計画と召しがあると、教会の皆さんも信じ、私も信じ、今日がある。サウロしかり、ジャン・カルバンしかり、山本圭一牧師しかり、私もしかりです。そして皆さんだってそうでしょう。皆さんなりの飯がきっとあるはずです。そのことをもう一度覚えたい。最後に、この二人の伝道の成果は実に目覚ましく、大勢の人が信仰を与えられて主に立ち返った。 アンティオキアの町の人々はこの人たちのことをキリスト者とあだ名で呼んだって言うんです。ギリシャ語でクリスティアーノスと言うんです。クリスティアーノス、まあ、そこがクリスチャンというふうに言われるようになるわけですが、実はこれはヘロデ島の者たちがヘロディアーノスと呼ばれたのと同じ言い方なんです。ディアーノスという語尾が同じです。クリスティアーノスというのとヘロディアーノスというのと同じです。ヘロデに属するヘロデ島の者たちというのがヘロディアーノス、キリストに属する者たちというのがクリスティアーノス、クリスト者。考えてみたらおかしなもので、ヘロデというのは普通の人の名前です。しかしキリストというのは人の名前じゃないわけです。救い主という意味の言葉です。それがまるで固有名詞の人名のように言われている。いわばヘロデ島のものと言われる代わりにキリスト島のもの、ね、救い主島のもの、まあ、そういう形になるんです。おそらくこの信仰をいただいた人たちはもう何から何までキリストにつなげて生きている人たちだから、半分からかい半分のこともあったでありましょう。しかしこのキリスト者という名称はキリストを信ずる者にとっての誇りある名となってまいりました。まさに自分たちのアイデンティティを表す名称となった。駆け置く不信仰な我らもただ選んで召してくださった主のゆえに、お前は一体何者だと聞かれたならば、私は一キリスト者ですと答えたい。それが口先だけではなく普通の日常生活においてもことごとに主の十字架の許しの足跡を踏んでいくような歩みを愚直に続けていきたい。イエス・キリストならどうなさったであろうか、そう祈り求めていくときに、聖霊は御言葉を思い出させ、ふさわしい言葉やふさわしい決断を与えてくれるでありましょう。神の壮大なご計画と愛のご支配の中、与えられる出会いに感謝し、新しい歌をともどもに歌いたいと思います。